おはようございます。本当に今日の礼拝は盛りだくさんで、教会の歩みが本当に神様によって祝福されているんだということを今日も確認することができて感謝です。最近は本当にすごく寒くなってきましたが、皆さん体調の方は守られているでしょうか。今日朝家を出た時に白い息が出て、あ、冬やって僕はすごく感じました。で、この間は小高のイルミネーションに、飾り付けに行ってきました。で、まあそこから私の中ではもうクリスマスが始まったような、帰りの車の中はもうクリスマスソングを流して、もう気分はね少し早いですけどアドベント気分になっています。本当にこのクリスマス、今年のクリスマスもイエス様が幼子としてここに今並んでいた子供たちのような幼子として来てくださった、本当にそのことを心から楽しみに待ち望みたいと思います。今日は子供祝福式でした。本当に教会にたくさんの子供たちが与えられていること、本当にこの教会の未来の祝福というものを今日も確認することができて本当に感謝でした。今日ここには来れていない子供たち、英会話クラスだったりウクレレクラス、子ども集会に来ている子どもたち、ゴスペルに来ている子どもたち、本当にまだまだたくさん来ています。本当にその一人一人、本当に神様によって素晴らしい将来が約束されている、幸せが約束されている、そして何よりもその子どもたち一人一人が神様のことを、イエス様のことをこれからも知っていけるように、受け入れることができるように本当にお祈りしていきたいなと改めて思わされました。そして今日のメッセージはせっかくですので、この子供というところに焦点を当てて御言葉からご一緒に聞いていきたいと思います。今朝の箇所は有名な5000人の給食とよく言われる、そのような箇所です。イエス様がガリラヤ地方に行かれた時の話ですね。そしてこの頃のイエス様というのは、いわゆる時の人でした。イスラエルの各地に行かれて、そこでたくさんの人たちの病を癒し、奇跡を行い、そして神の国を伝えていたイエス様。なのでこの頃のイエス様というのは、イエス様の評判というのはもういわゆる絶頂期と、そのように言われています。この時も5000人が集まってきたと聖書の中には書かれていますが、これは成人男性の数が5000人ほどだったということです。だから女性だったり子供というものも含めると、だいたい1万5千人ぐらいから2万人ぐらいはいただろうなと、単純計算ですけど、想像できます。それが一体どれくらいの人たちなのかなと思うんですが、昔私が小さい頃よく父にサッカー観戦に連れて行ってもらいました。私大阪出身ですので、セレッソ大阪の試合をよく見に行ったんですね。そこに行くと毎回その試合内容とか、試合というよりも、もう応援に来てる観客席の人たちの熱気であったり、応援の迫力というものに圧倒された記憶があります。そしてこのプロサッカーの試合の平均観客数というのがだいたい2万人だそうです。だいたいサッカーの観客がもうブワーッと集まってイエス様を取り囲んでいる、イエス様を目指してくる。そしてただただそこに集まるというだけではなくて、この時のイエス様というのはイエス様が行く方向にこの2万人がゾロゾロゾロゾロついていく、2万人の大移動が行われていたわけです。それほどにイエス様というのはこの時評判だったんですね。そしてこの5000人の給食の出来事ですが、きっと周りの人たちもそうでしょうが、弟子たちにとっても印象的な体験だったんだろうと思うんです。イエス様は交渉外の中で多くの奇跡、本当にたくさんの奇跡を行いました。ある時は悪霊を追い出したり、またある時は死んだ人を生き返らせるということもありました。そしてたくさんの人たちの病を癒しました。たくさんの奇跡を行いましたが、イエス様のストーリーが書かれているのは4つの福音書に書かれています。 マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのそれぞれの福音書にこのイエス様の奇跡というのが書かれているわけですが、この4つの福音書全てに書かれている奇跡というのは、イエス様の十字架の死からの復活とこの5000人の給食の2つだけです。それだけきっとこのイエス様の弟子たちにとっても印象的な出来事だったんでしょうし、そしてこの出来事には神様の真理が表されているんだということを見ることができるかと思います。そしてこの4つの福音書にそれぞれこの5000人の給食の話が出てきます。そしてそれぞれ、もちろん別々の人が書いているわけですから、そこには特徴がそれぞれあるんですね。そして特にこのヨハネの福音書の中に書かれている5000人の給食は、他の3つとは少し違った視点での話が書かれています。今日見ていこうと思うこの5つのパンと2匹の魚を捧げた、提供した少年というのも、この4つの福音書のうちヨハネだけがそのことを記しています。今日はこの少年に倣ってイエス様に今私たちが持っているものを捧げる、そのような信仰をご一緒に見ていきたいと思います。はじめに子供というのがどのような存在なのか、ご一緒に考えていきたいと思います。聖書の中では時々子供という存在が特別に注目されています。というのもこの時代は現代よりも、何て言うんでしょう、かなり階級制度といったらいいのか、家庭内においても父親が権威を持っている、そしてそれに続いて母親だったり子供たちが続いていく、そのような制度が取られていました。このお話でも数を数えられた5000人というのは成人男性だけの数字です。当時はこのように資料に何か人数を記す、残すという時は基本的には成人男性の数だけを残していました。なので子供という存在はこの社会の中においては特別に低い、軽んじられた存在だったわけです。けどそんな地位的に弱い存在である子供をイエス様はそばに呼んで、神の国に入るには子供たちのようにならなければならないんだと言われたこともありました。引用箇所の一番を写していただけますでしょうか。はい、それではルカの福音書の18章16節17節皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。私のところに来させなさい。誠にあなた方に言います、どものように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。はい、イエス様は最も低い存在である子供たちを、天においては最も権威を得る存在なんだと、権威を与えると、そのように言われたわけです。この時代、聖書の時代は特にそうでしたが、また現代に生きる私たちにとっても子供という存在を時に弱く小さく扱ってしまうということがあるかと思います。それは大人というのは様々な経験や知識があって子供を守るという立場にありますから、そういうところから来るのかなとも思います。ですが神様の前に出るときに、私たちは子供のように神の国を受け入れよって、子供にならえと言われているわけです。それは一体どのようなことなのでしょうか。子供のように神の国を受け入れるというのはどういうことなのか。そもそも子供と大人の違いとは何でしょうか。よく純粋さ、子供は純粋だと言われることがあります。けど子供って それほど純粋でしょうか。私の子供時代思い返してみるときに、私は純粋さとはかなり離れた、かけ離れた少年だったなと思います。私は2番手が好きだったんですね。だから何でしょう、いわゆるガキ大将みたいなね、子を前に立たせて後ろでやんややんや、その子をね、なんか前に立たせて言うタイプでしたね。だからなんか、大人からとか親から怒られるとき、学校の先生から怒られるときは、その一番目立つ子が怒られるわけです。で、僕は後ろの方でいたから、なんとか難を逃れるということが結構何回も経験したことがありますね。純粋じゃないなと思います。子供には子供の社会があるわけです。そこには、そしてその中で彼らもいろんなことを考えて感じながら生きています。だから一概に子供を純粋だという括りにするのは、なかなか難しいんじゃないかなというふうに私は感じるんですね。では子供と大人の違いは何なのか、それを考えるときに私が思うのは、子供は一人では生きてはいけないということです。大人、私がたとえこれから一人、どっかにほっぽり出されて、これから一人で生きていきなさいっていうふうに言われたとしても、どうとでもなるかと思います。仕事をしてお金を稼いで一人で生きていくっていうことは別に大丈夫です、可能です。けど子供はそうはいきません。放り出されて一人で生きていけと言われたら生きてはいけないわけです。誰かに守られていないと生きてはいけない、そのような存在です。そして子供もそれを理解しているわけではないでしょうが、当たり前のように受け取って親に守られて成長するわけです。ある意味で親に 100% 信頼し、もたれかかっている存在、それが子供というものです。何があってもお父さんとお母さんが守ってくれる、何をしたとしてもお父さんとお母さんが私のことを大切にするのをやめない、そう信じきっているのが子供という存在です。けどそれが御国における神様と私たちとの関係性なわけです。私たちも主に守られ、主に寄りかかっていないと生きてはいけない、そんな存在です。キリストなんてなくても自分で生きていけます。それは罪の本質です。そしてその主を信頼して寄りかかっているというのが信仰というものであり、信じるということです。しかし私たちは時に試練に遭う時、主を信じなければならない、神様のを信じ続けなければいけない、そう思うことがあります。そう思うことは決して悪いことではありません。けど信じなければならない、信じなければならない、そう思うとき、果たして私たちは本当に主を信じているのでしょうか。私たちが必死に主にしがみついて離さないように、そうしなかったら主は私たちの手から離れていってしまうお方なのでしょうか。そうではないはずです。主が私たちを掴んで離さないお方です。じゃあ信じるってどういうことなのか。それは関係性です。主と私たちとの関係性がそのまま信じるということにつながっていきます。子供は親を信じています。子供は信じないと、親のことを信じないと、信じないと、そう念じるように信じているわけでは決してありません。子供は親との関係性において、この人は私のことを愛してくれる、大切にしてくれる、守ってくれる人だと、その関係性において、そしてその日常の中でそのように受け取り、そしてあまりに自然と親のことを信じている、信頼しているわけです。それが親と子の関係です。信じるというのは 頭で考えて、信じるんだ、信じるんだ。よし、神様のことを信じようって。まあもちろんそう考えて決断はするわけですが、その前に、すでに心の中では信じているわけです。つまり信じるというのは頭で考えてするものじゃなくて、心の出来事です。そして私たちと神様の関係も同じことです。私たちが必死に信じよう、信じよう、信じようって言い聞かせたとしても、その時そこに平安はなかなかないのではないでしょうか。しかし日常の中で、主が私にしてくださっているその恵みを数えて、このお方は確かに私を支え、そして愛し続けてくださっているということを受け取っているならば、私たちはとても自然に、ごくごく自然にいつの間にか主を信じるということができているわけです。子供が親の懐の中で安心しているように、私たちも主の懐に平安を得ることができます。これが信じるということではないでしょうか。それを私は昔子供から教えてもらったんですね。私がまだ大阪にいた時、中高生のスタッフをずっとしていました。その中で一人の教会に来始めてまだ1ヶ月も経っていないような子供、中学生、中学1年生の男の子がいました。そして日曜日の礼拝が終わって、その子とメッセージの分かち合いをしていました。そしてその男の子に、〇〇君にとってイエス様ってどんな人なんと僕は質問しました。彼はうーんと悩み始めたんですね。そしてかなり悩んで、彼が出した答えは、イエス様はすごい人と一言だけ答えたんですね。可愛い答えだなと思いました。それと同時に思わされたのは、確かにと思わされたんですね。イエス様って言われてみればすごいお方です。そして彼にイエス様の何がすごいと思うと続けて質問してみましたが、彼はそれはまだわからないと答えていました。彼は頭ではまだ何もわかっている、わからない、イエス様のことは深くはわからないけど、彼は心の中で、心でイエス様のことを確かに感じて、この人はすごい人だと少しずつ関係性を築き始めていたんですね。そしてその時に同時に思ったことは、そのイエス様のすごい、そのことを知っていくことがクリスチャンの醍醐味ではないかと思うようになりました。この子が言ったように、確かにイエス様ってすごいんです。神であるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずに、私たちと同じ人となられた。たくさんの人を癒し、そして神の国を伝えられました。そして何よりも人の罪をただ一人一身に背負って十字架に向かい、私たちの罪を背負って死なれました。そして3日後に復活なされて、今は天に生きておられます。イエス様って本当にすごいお方です。そしてイエス様って今までは気づかなかったけど、こんなにすごかったんや、こんなすごさもあったんだ、それを知っていき、そして以前よりもイエス様のことを愛していくことこそがクリスチャンの生きる醍醐味だなと思うようになりました。これがクリスチャンとして生きていく楽しさじゃないかと思うんですね。今日の箇所に戻って、それを味わったのがまさにこの少年です。この少年は自分が捧げたパンと魚、ほんの少しのものをイエス様に捧げたんですけど、これをイエス様に捧げた時に、その捧げ物は何千枚何万倍にも増やされて、イエス様すごいという体験をこの少年はしたんです。 この5000人の給食の中で最も驚きと感動を味わったのは間違いなくこの少年だと私は思っています。けどこのイエス様の凄さ、主の恵みを味わうというのは時にチャレンジが必要なんだということも教えられます。5000人の給食はイエス様の奇跡を通して行われたわけですが、その発端は一人の少年のチャレンジにから生まれた出来事です。この話は聖書を見ると、もともとイエス様が弟子であるピリポを試すためにこの人たちの食事を用意するようにと言われたことから始まっています。まあ、普通に考えたら無理難題でしょう。目の前にはもう1万人2万人の群衆がいる、その食事を用意しなさい、そんなことは普通考えて無理です。ですがピリポというのは十二弟子としてイエス様と旅をし、数々の奇跡を起こしてきた、その光景を目にしてきました。自分がついていっているこのお方がどのようなお方なのか、まさにイエス様と関係性を築いていたはずなんです。そしてその中でイエス様はピリポを試されました。これはイエス様の愛情だったと感じます。けどピリポはそのイエス様からのチャレンジに、どこからそんな量のパンを買ってきたらいいんですかって、そんなの無理ですと答えました。またもう一人の弟子のアンデレは少年からもらったパンと魚を持って、これが一体何になるんですかって、こんな少ない数持っている少年いましたけど、そんなもの何の役にも立たないですよねと、そう言ったわけです。弟子たちはイエス様からのチャレンジを受けましたが、それに応えるということはできなかったんですね。けどそこに一人の少年が手を挙げたわけです。この5つのパンと2匹の魚、これはきっとこの少年のお父さんとお母さんが持たせてくれたお弁当だったでしょう。そのお弁当を渡してしまったら自分はもう食べるものがなくなってしまう。しかし今イエス様が食べ物を探しておられる、必要としておられるとした少年は、この自分の食事を、パンと魚をイエス様に捧げたわけです。周りを見渡すともう大群衆です。1万人2万人の人だかり。普通こんな少しの食べ物を捧げたって何も変わらない、意味がないと思います。アンデルの反応というのは別に普通の反応だろうなと思います。けど他から見たら無駄に思える、そのようなものでしたが、少年はイエス様がこの食事を、少しのものを必要としてくださるならそれを捧げようと、そのように思って渡したわけです。この少年は別にイエス様と普段から行動を共にして、旅を共にしていたわけではないでしょう。きっと弟子たちに比べて圧倒的にイエス様のことを知らなかったと思います。けどそんなことは関係ないんですね。ただまっすぐに、ただまっすぐにイエス様が必要としておられるならば、今持っているこの食事を、今私が持っているこのすべてを捧げます、どうぞ用いてくださいと、そう渡した。これがイエス様の懐に飛び込むということです。目の前のチャレンジにイエス様信じますと飛び込んでいったわけです。主はこの少年の捧げ物、この少年の信仰を無下にされるお方ではありませんでした。この後に起こった出来事に誰よりも驚き、そして感動し、イエス様のことを賛美したのは間違いなくこの少年だったでしょう。彼が捧げたものは少しのものでした。だけど少年にとってはそれは本当に大事なものでした。そしてそれを捧げた時に、彼は捧げ物の何千倍何万倍にも恵みを受けたわけです。 彼は主の凄さというものを確かに体験しました。イエス様の凄さ、その恵みを味わうときに、そこには苦難やチャレンジを通るということも多いのではないかと思います。私は昔仕事をしていたときに、本当にその厳しい職場でしたので、もう自分は一人ぼっちだと感じました。もうこんな私のことを愛してくれるのは誰もいないと感じました。けどそんなことはありませんでした。御言葉を通して主は私と共におられるということを知りました。本当に教会に救われました。またどうしても許すことのできない人がいました。イエス様助けてくださいとその時に私は祈りました。そうするとその時主から語られたことは、まずこんな罪人である私のことを許し愛してくれた方がいるということでした。そのことを主は私に教えてくれました。私たちは苦難やチャレンジを通して主を知るということがあります。そうしたところを通るときに、私たちは以前よりも主を求め、主を愛し、そして主への感謝が、賛美が溢れていきます。イエス様は私たちが手にしているものを捧げるときに両手を広げて迎え入れてくださいます。たとえそれが小さなものだったとしても、イエス様は私たちの思いを、その献身を喜んでくださるお方です。ちっちゃな子供がその親に向かってめがけて走ってくるときに、きっとその親は両手を広げてその我が子を迎えるでしょう。そして力いっぱい我が子を抱きしめるでしょう。イエス様の懐はどんな親よりも大きい。イエス様の懐は偉大です。私たちがどれだけ小さな存在であったとしても、もう何の自信がなかったとしても、あまり教会に来たことがなくて、まだイエス・キリストのことはよくわからない、そんなことは関係なく、私たちがイエス・キリストを求めて、イエス様、あなたは素晴らしいお方です、あなたの愛に、愛の約束に応えていきますと、その懐に飛び込むときに、よく来てくれた、よく捧げてくれたと必ず受け止めてくださいます。そして私たちの想像をはるかに超える祝福をそこに置いてくださいます。そこには何かを捧げるというチャレンジがあるかもしれない。苦難の中を通るという経験をするかもしれません。けど子供が何の心配もせず、何の不安も抱かず、親に頼ってその胸に抱かれていくときに、安心するように、私たちも私たちの主に何の気兼ねもなく頼って、そしてその胸の内に平安をいただきましょう。その懐の内で、ああイエス様すごいって、新しく、そしてまた改めて実感してイエス様を賛美していきましょう。クリスチャンというのは、イエス様によって神様の子供とされた、そのような存在です。私たちみんな大事な大事な神様の子供たちです。今日は子供祝福式で、この教会に与えられている子供たちの祝福をみんなで喜び、そしてお祈りしました。けどここにいる一人一人、みんな主の子供としていつも祝福を受ける存在です。イエス様は私たちのその日々の中で確かに出会ってくださり、そして関係を育んでくださるお方です。ですから今日も主に信頼し、そしてその大きな懐の内に大胆に飛び込んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。 恵み深い天のお父様、今朝の礼拝を心からありがとうございます。あなたによって、イエス様、あなたによって私たち神のことをされた存在です。イエス様、あなたが日々私たちと出会い、そして私たちとさまざまな経験を通して、さまざまな出来事を通して、主、あなたとの関係を築いてくださっていること、ありがとうございます。イエス様、あなたはすごいお方です。イエス様、あなたは素晴らしいお方です。イエス様、あなたが私のことを諦めることは絶対にない。あなたの愛が私から離れることはないんだ。そのことを私たち頑張って信じるのではなく、ごくごく自然に当たり前のようにイエス様、あなたの愛を受け取ることができていることを、本当にありがとうございます。イエス様、あなたの愛のうちに生かされ、そしてあなたを信じ、あなたに信頼し、寄りかかって私たちの歩みを送っていきたいと思います。あなたの懐に今日も大胆に飛び込んでいきます。あなたの懐のうちに力強く抱かれ、平安をいただき、そして主、あなたと歩んでいくこの歩みはまさに幸せです。今日も明日も主、あなたのことを教えてください。新しくあなたを知り、イエス様ってすごい、こんな凄さもあったんだ、こんな素晴らしさがあったんだ、本当にそのことに日々感動し、主、あなたにまた献身をしていく、そのような日々を心から感謝します。お父さんと本当に身近に近い存在として呼べる、そのように招かれていることもありがとうございます。あなたに抱かれるこの歩みに心から感謝します。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。